さあ、やってまいりました暮らしの便利教えましょうのコーナーです。今回は丸に朝倉店のスタッフ山崎さんにお話を伺っていきます。山崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回のテーマがですね、洗濯上手になろうということで、進学や就職などで新生活を始めた方もね、たくさんいらっしゃると思います。で、そんな暮らしの中で洗濯って欠かすことができないものですよね。そこで今回はお気に入りの衣服がより綺麗に、よりふわふわに仕上がる洗濯のコツをご紹介ということで、これちょっと耳寄りな情報ですね。まずは洗濯前の確認から話が進んでいくということなんですが、ポケットの中身、これ結構失敗談多そうですけど、いかがでしょう。
ティッシュやボールペンが入った状態で洗濯すると衣服や洗濯槽が汚れてしまいます。衣服の中身チェックをぜひ習慣化しましょう。また携帯や財布などの貴重品を入れる習慣がある方も注意が必要です。
ティッシュやボールペン、もうボールペンが入っていた日にはもう洗濯物台無しですよね。こういう経験された方もひょっとしたらいらっしゃるんじゃないかと思います。あと携帯、スマホ、いや、ここもね、もう入れてしまったら一貫のっていう感じがありますよね。お財布入れてる方も案外いるかもしれませんね。まあ、このあたり、貴重品だったり、ポケットの中身をとにかく洗濯前に一度確認する習慣をつけるということが大事ということですね。そして、洗濯表示の確認。これいかがでしょう。
衣服の洗濯表示には、洗濯や干し方の注意事項や禁止事項が載っています。
そうなんです。大事なのはもちろん分かっているんです。ただあの記号だけではですね、なんとも分からないっていうことが正直、僕なんかもそうなんですけど、まあでも今はね、便利なもので、インターネットがありますので、正直もうそこでググって、はい、洗濯表示、いや、これはこういう意味があるんだっていうことをしっかりチェックしてから洗濯に移るっていうのは大事ということですね。そして衣服の仕分け、やっぱりこれも大事なんですね。
色移りを防ぐために薄色の衣服と色落ちしやすい濃い色の衣服は分けたり、汚れ移りを防ぐために汚れがひどい衣服と汚れが少ない衣服も分けておくと良いでしょう。またデリケートな薄い生地の衣服を他の衣服の金具やジッパーから守るために、分けたり洗濯ネットを活用しましょう。
そうなんですよね。やっぱり色移り、これは本当にちょっと気をつけたいポイントでして、薄い色の衣服、そして例えばデニムですね、ジーンズとか色落ちしやすい濃い色の衣服分けたり、で汚れ移りを防ぐために汚れがひどい衣服を、汚れが少ない衣服と一緒に洗うことはやめるようにしましょうね。やっぱりこう洗濯ですから、汚れを落として一斉にきれいにするんだっていう気持ちはわかりますけど、現実問題としてやっぱり汚れ移りっていうのはね、あったりすることもということですから、ぜひこれ注意しておいてください。あとデリケートな生地の衣服、これはね、洗濯ネットを活用したり、もうそもそも分けて洗うということをね、習慣づけておいた方がいいかもしれません。そしてひどい汚れの場合の前処理、これもやっぱり大切ですね。
液体タイプ洗剤や固形洗剤を汚れがひどい部分に直接塗ったり、もみ洗いしておくと洗濯効率がアップします。
そうなんですよね。今の洗濯機って本当に性能がどんどん上がっているとは思うんですけども、それでもピンポイントのひどい汚れだったり、こういったものはですね、人の手でまず一処理しておくっていうのがね、大事かもしれませんので、ぜひ汚れがひどい部分にですね、液体タイプの洗剤や固形洗剤を塗っておいたり、あともみ洗いしておいたりすると洗濯効率アップということになります。さあ、そして洗濯機の使い方なんですが、最近ですね、その洗濯機、もうその性能も上がってきてまして、で、いろんなコースの洗濯っていうのはね、できたりするんですけど、これのコースの確認っていうのも大事ですね。
汚れの状態や衣服の種類、洗濯量に応じて洗濯コースを選べます。洗濯機の機種によってコースの名称や種類が異なるので、あらかじめ説明書で確認しておきましょう。
この、機種によってコースの名前や種類が異なるっていうのはね、すごくわかります。うちもですね、数年前に洗濯機を買い替えたんですけど、前の機種で使っていたボタンはこれで大丈夫だよねっていう風な、ちょっと戸惑いがね、確かにありました。これ説明書、あらかじめしっかり読み込むようにしておいてください。さあ、そして、衣服を入れていきますが、洗濯機の中に。この衣服の入れ方にもポイントがあるんですね。
縦型洗濯機には、ズボンやスウェットなどの大きな衣類を底に、T シャツやカットソーなどの中くらいの衣服を次に、 靴下や下着などの小さい服を一番上に置くと洗濯機の回転効率がアップします。規定量以上の衣服は汚れ落ちが不十分になったり洗濯機の故障になる場合があるので入れすぎに注意しましょう。
はい、今のお話は縦型の洗濯機ということです。下の方は大きめな衣類、そして中くらい、そして、まあ、小さな衣服というところで。で、実際ね、洗濯機中で洗濯槽は回転しますので、やっぱりその動力が大きく伝わるのが下ということもあるのかもしれませんね。まあ、このあたりもコツとして覚えておきたいところです。さあ、そして洗剤を入れていきますが、ここでもポイントありますね。
洗剤や柔軟剤を入れすぎると、洗剤残りや衣服の傷み、異臭が発生する場合があります。洗剤や柔軟剤は規定量を守りましょう。
そうなんです。実は今日の収録ですね、何人かスタッフの方も同席いただいているんですが、この話が一番ね、盛り上がったといいますか、洗剤って、規定量は分かっているんですけど、それより若干多めに入れてしまいがちですよねっていう話。しちゃいまして。いや、何を隠そう。僕もですね、なんだか規定量だけでは物足りない気がね、どうしてもしちゃうんですけど、ただ、この規定量以上入れてしまうと、これ、洗剤残りだったり、衣服が傷んでしまったり、あとは異臭が発生したりする場合も、あと洗濯機にもあまり良くないかもしれませんので、このあたり規定量をしっかり守るようにしてください。さあ、洗濯終わりました。干し方に移っていきますが、これ、洗濯槽内から、取り出す際にもいろんな注意があるんですね。
洗濯終了後に洗濯槽内に長時間放置すると雑菌が繁殖して衣服が臭くなったりシワがついてしまい洗濯のやり直しになります。
そうなんです。洗濯やり直したくないですよね。ですので洗濯が終了したら洗濯槽内に長時間放置せずにもうすぐに取り出しましょう。これ、長時間放置してしまうと、雑菌が繁殖して衣服が臭くなったり、シワがついてしまうということにもなりますし、この先やってくる梅雨時期、まあ、こういった時にはですね、またカビだったり、なんかそういったところもですね、ちょっとリスクあるかなと思いますので、もうできるだけ早く洗濯槽から取り出すということが何より大事かと、やっぱり思いますね。そして、洗濯物を振るということなんですが、これどういうことでしょう？
振ると水分が飛ぶので衣服が乾きやすくなります。
理由はシンプルでしたね。やっぱりそうなんですね。振ると水分が飛ぶのでやっぱり衣服乾きやすくなって時間の短縮につながるということなんですね。あとアーチ状に干す、これもポイントだそうですが、これどういうことでしょう？
両端に長い衣服を干し中央に向かって短い衣服を干すと空気が触れる面が広くなり風も通りやすいので乾きやすくなります。
そうなんです。ただただ無造作にですね、取り出した順番に干していって、こうガタガタな見た目になってしまうとですね、なかなか風の通り抜けというところでは、ちょっと風を遮ってしまったりってことがあるそうなので、両端に長い衣服を干して、中央に向かって短い衣服を干していくと、空気が触れる面が広くなって、風も通りやすくなるので、結果乾きやすくなるということですので、これもね、ぜひ覚えておいてください。というわけで今回のテーマ、洗濯上手になろうということで、丸に朝倉店のスタッフ、山崎さんにお話を伺いました。山崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。